お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。ヨハネの福音書最終回の今回のテーマは、私たちの心の主、奉仕のための動機。私たちの精神の主、知識のないことが奉仕をしない理由にはならない。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書21章12節から25節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書21章の学びを続けていますが、21章の12節から14節。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから、弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで三度目である。さあ来て朝の食事をしなさいとありますが、なんという素晴らしい招きでしょうか。イエス様はマルコ16章の15節で、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと言われましたが、行く前に主のところにあなたが来て一緒に朝食をするようにと望んでおられるのです。素晴らしいのは、よみがえられた主である神様ご自身が彼らを養われたということです。私たちは今日、まず主のもとに座り、主に養っていただく必要があります。主はご自分の者たちを養いたいと望んでおられるのです。さて、ここで主がシモン・ペテロと特別な話をされます。15節から17節。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。主は落第生である弟子のシモン・ペテロを奉仕に召されます。この会話から私たちは一つの極めて重要なレッスンを学ぶことができます。それは奉仕には救い主に対する愛が不可欠だということです。主は三度シモン・ペテロに質問され、彼は三度応答します。主イエス・キリストは三度彼に命令を与えられています。なぜ三度なのでしょうか。スイスの神学者コデット博士は、シモン・ペテロがキリストを三度否定したという事実がその理由であり、今主がペテロの献身を三度断言されたのだと提案しています。 それが理由の一部であることには疑いはありませんが、それだけではありません。これは注目に値することですが、シモン・ペテロが他の弟子たちと共にミニストリーに実際使徒職に召されたのは奇跡的な漁の後でした。もしこの漁の経験をマルコとルカの福音書に戻って見てみるなら、その時主は彼らの漁の指揮を取られた後、彼らを使徒とされたのです。そしてさらに、主が逮捕された夜、大祭司の宮廷の庭に起こされていた炭火のそばで、シモン・ペテロが自分の使徒としての任務を失ったことも思い出されるでしょう。シモン・ペテロは、そこに手を温めるためにうっかり入っていって、致命的な間違いを犯しました。そこで彼は主を三度否定したのです。そこに行くべきではなかったのに彼は無理やりに行ったのです。そして無理やりに行った時に彼は卑劣にも愛する主を否定してしまったのです。今ガリラヤ湖の岸の炭火の周りで奇跡的な漁の後に主イエスがペテロの任務を回復されるというのは非常に面白いことです。ここで主はシモン・ペテロを奉仕に戻されますが、この場面はなんと霊的に美しい場面でしょうか。主がペテロに三度質問されたとき、繰り返しのように見えますが、そうではありません。類似点はありますが、三つの質問が少しずつ違っています。ここでは愛するという言葉が繰り返し使われていますが、もともとギリシャ語の愛という言葉には三つあります。一つはエロスというギリシャ語で、この言葉の使い方によって彼らは愛の意味を格下げしました。ギリシャ人がこの使い方でこの言葉を格下げしたのは、これを擬人化したからです。事実は彼らはエロスを神とし、アフロディテとエロスという組み合わせにしました。今日私たちはヴィーナスとキューピッドとしての方がこの名をよく知っていると思います。後者はローマ風の名前ですが同じです。ギリシャ人がこのアフロディテとエロスというアイデアを考案したのですから、エロスは好色を表す言葉です。今日本当にハリウッドで頻繁に使われているセックスという言葉がギリシャ人が当時使っていたエロスという言葉に一番近い表現だと思います。でもこのエロスという言葉は一度も神様の御言葉には使われてはいません。もう一つのギリシャ語の言葉はフィレオというギリシャ語で、これは友情を意味する言葉です。そしてこれは人間同士の間の愛情を表現する最高の使い方です。英語にはフィランソロフィックという博愛のという意味の英語があるんですけれども、この言葉はこのフィレオから派生した言葉です。またフィラデルフィアという町の名前もここから来ています。そしてこの言葉は聖書に使われている言葉です。でももう一つの言葉があります。それはアガパオというギリシャ語です。アガパオは最も崇高で気高い愛の言葉です。ヴィンセント博士は言葉の研究の中でアガパオを威厳の言葉と呼んでいます。これはまた神様の言葉でもあり、聖書の中で神様の愛を語るために使われた言葉です。主イエス・キリストがシモン・ペテロに語られているとき、エロスとフィレオという言葉を飛び越え、アガパオという言葉を使われました。主はシモン・ペテロよ、あなたは心から私を愛しますかと主は聞いておられるのです。正しい教理や信条があることも素晴らしいことですが、救いは愛の技なのです。第一コリント13章13節には次のように書かれています。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。シモン・ペテロが主を否定している間に、主イエスは彼のために死ぬために十字架に向かっておられたのです。後にペテロは彼の最初の書簡にこう書いています。第一ペテロ2章の24節。 そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。さて、ペテロの主の最初の質問に戻りますが、主は、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかと言われました。これは、あなたはこの人たちが私を愛する以上に私を愛しますかと言っておられるのです。最後に彼らが2階の部屋において、主イエスがあなた方のうちの一人が私を裏切りますと言われたとき、シモンはおそらく自分だけは決して主を裏切りはしないと思ったはずです。しかしその後ペテロは主を三度否定し、そして今主イエスはペテロに言われます。ヨハネの子シモン、あなたは今、この他の弟子たちよりも私を愛するという用意ができていますか？主が言われているのはそういうことです。今ペテロに耳を傾けてください。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。ここでシモンは困り果て、アガパオという言葉を使おうとはしていません。その代わりに彼はフィレオという言葉を使いました。ペテロは、あなたは私があなたに愛情を持っていることをご存知ですという謙遜な言い方をしているのです。なぜシモン・ペテロは主が言われたのと同じ言葉を使わなかったのでしょうか。おそらくペテロはこの時点でもうプライドを完全に砕かれており、謙遜な態度を取ったのだと思います。このペテロの答えに対して主は、私の子羊を飼いなさいと応答されます。もっと的確な訳は、私の赤ちゃん子羊を放牧しなさいと訳すことができます。ここで子羊は非常に小さいことを指す言葉で、小さな赤ちゃん子羊を意味します。シモン・ペテロ、もしあなたが私を愛するなら、言って小さな赤ん坊の子羊を放牧してほしいのです。彼らを養ってほしいのですと主は言われているのです。多くのクリスチャンは、主が、私の小さな子羊を批判しなさいと言われたと思っているように見えます。でも主はそのような命令はされなかったのです。主は彼らをあくまでも養いなさいと言われているのです。さて主の第二の質問ですが、16節には次のように書かれています。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。今回主は、この人たち以上にという言葉を省かれました。主がこのように言われた理由は次のようなものではなかったかと思います。シモン・ペテロ、もしかするとあなたはもう自慢できず、他の弟子たちよりも私を愛するとは言えないかもしれません。でも今は私を確かに愛すると断言することはできないのですか？この中で主は彼をより高い水準に引き上げて助けようとしておられるのです。でもシモン・ペテロは断言的な言い方をせずに、その代わりに自ら進んでより謙遜な態度をとっています。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。でも彼はこの言葉以上に高いところに上がろうとはしません。さて、主イエスのペテロへの第二の命令ですが、主は、私の羊を牧しなさいと言われましたが、主は小さな赤ん坊の子羊を飼いなさい、養いなさいと言われましたが、また同時にここでは羊は牧しなさい、あるいは訓練しなさいと言われるのです。 私たちは子羊を養い、年上の羊を牧する、あるいは訓練する必要があるのです。なぜなら小さな子羊は自然と年上の羊についていくからです。ですから年上の羊は訓練されなければならないのです。さて第三の質問ですが、ここには次のように書かれています。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？この質問をされたとき、主イエスはシモン・ペテロの言葉を使われます。シモン・ペテロ、あなたは本当に私に愛情を持っていますか？という意味ですが、主はシモン・ペテロの言っているところまで降りてこられ、ペテロは今心を痛めています。そしてペテロの答えです。ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。主とシモン・ペテロのこの会話の本当の意味はどこにあるのでしょうか。ペテロは心を痛めています。それは主が彼に質問を三回されたからではなく、自分の使った言葉を使われて、自分のレベルにまで身を低くされたので心を痛めているのです。それでもシモン・ペテロはまだ上へ登っていく準備ができていません。ペテロができる最善のことは、自分が主に愛情を持っていること、そして主がそのことをご存知であることを申し上げることだけです。彼は今、自分のことを自慢はしていません。なぜなら、主が自分の心をご存知であることに気づいたからです。そして彼の心の中には、主に対する本物の愛情があるからです。そして主イエスからの三つ目の命令は、私の羊を飼いなさいです。これも私の羊を放牧しなさいという意味合いがあります。確かに羊たちは霊的に養われる必要があるのです。イギリスの詩人ミルトンは、お腹の空いた羊は見上げたのに養われないと言って当時の教会を非難しました。どうでしょうか？あなたは主を心から愛しておられるでしょうか？もしそうなら、あなたはあなたの賜物を用いて主にどのように仕えておられるでしょうか？ヨハネ21章の本文に戻りますが、18節から19節の A。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取ると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして、神の栄光を表すかを示して言われたことであった。イエス様はここでペテロが殉教しなければならないことを語っておられます。ペテロは以前に、主イエスのためには命も捨てると言ったのですが、将来、確かにその通りになるのです。19節の B から21節。こうお話になってから、ペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いて、イエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子は、あの晩餐の時、イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか？これは全くペテロらしい質問だと思いますが、ペテロはここで私がこれから何をすべきか、今はわかりましたが、じゃあヨハネは何をするのかぜひ教えてくださいと言っているのです。22節。イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。 主はシモン・ペテロよ、あなたは私のために死ぬのだよ。ヨハネが何をするかはあなたとは関係ないのだ。もしも彼が私がもう一度戻ってくるまで生きていたとしても、あなたがしなければならないことには何の影響もない。あなたは私に従っておいで、と言っておられるのです。23節から24節。そこでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロに、その弟子が死なないと言われたのではなく、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか、と言われたのである。これらのことについて証しした者、またこれらのことを書いた者はその弟子である。そして私たちは彼の証が真実であることを知っている。自分たちの質問に全部答えが与えられないのなら主に使えないという人たちがいますが、知識がないことが主に使えないことの口実にはなりません。なぜなら私たちには知らないことが山ほどあり、また知る必要のないことも数多くあるからです。そして私たちに関係のないこともたくさんあるのです。そして最も大切なことは、私たちが心から主に従うことなのです。イエス様はこの時、ヨハネに何が起こるかを明らかにされませんでした。主は単に、もしヨハネが死なないようにというのが主の御心であったとしても、それはペテロの奉仕、またはイエス様についていくというペテロの義務には何の影響も与えないと言われたのです。それが大切なことなのです。ペテロは後になって、第二ペテロ一章の十四節で次のように書いています。それは私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。伝統ではペテロは十字架刑になりましたが、自分は主が十字架にかけられたのと同じように頭を上にしてかけられるに値しないと言って、頭を下にして十字架にかけてくれるように頼んだと言われています。主イエス・キリストはあなたの知性と心と意志の主でなければなりません。もし主がすべての部分で主でなければ、主はあなたの人生の主ではありえませんと、マギ博士は強調しています。25節。イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら、世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う。ヨハネが言っていることは決して誇張ではありません。主イエスは十字架で死んで死からよみがえられた方です。主は私たちの永遠の神様であり、救い主なのです。この方のすべての御業を言い尽くすことのできる書物は決して存在しません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヨハネの福音書の最終回、私たちの心の主、奉仕のための動機、そして私たちの精神の主、知識のないことが奉仕をしない理由にはならないというテーマで、ヨハネの福音書21章12節から25節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉から旧約聖書申命記に入ります。申命記第1回目は1章1節から38節、カデシュバルネアでのイスラエルの失敗をお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。